ミュージックゼロチャンネル。
くつまゆうきのどうでもいいシリーズ。その1、はい。髪の毛って、伸びたなって思うの、急に来ませんか？徐々に伸びてるはずですよね。毛髪というものは。ちょっとずつ伸びてるから、なんていうの？そんなに急に来るわけないんですよ。普通だったらね。なのに、うわ、伸びたって思うのがさ、急に来ません？俺すっげえ、もうね、一週間ぐらい前に来て、今切れてないんですけど、いろいろタイミングが合わなくて。急に来るよね。くつまゆうきの、なんかブリッジだった方がいいね。ドゥドゥンドゥダンドゥンドゥンダン。くつまゆうきの、なんつった俺。どうでもいいシリーズ、その2。いや、ない。今、もうこの1個しかないんです。うん。なんか、そう思ったんですよ。これはあるあるですか？
俺もそう
な。そう思う？これなんでどういうメーカー、やっぱ脳みそのなんかあれなんだろうね。普段気にしてないんだろうね。すげえ気になるんですよ、今。皆さんはどうですか？もう。なんか、俺はもう時々嫌になっちゃって、もう坊主にしたいぐらいですよね。になっちゃうんですけどね。これハゲてる人にとってはすごく嫌な、嫌味なことでしょうけど。はい。っていうことなんですけども。いや、もう今日は始めよう、これで。いや、くつまゆうきのどうでもいいシリーズを一個言ったからね。これで今日はちょっと、いつもにないぐらい短く、行きましょうかね。ちょっとじゃあ、番組の告知というかね、それ告知読みを、今まで以上に早く読んでみます。これプロデューサーの角田さんに怒られるまでこういうことやりますからね。ちゃんとこういうのは読んでくださいって言われるまで、いろいろ。読むことは読みますから。番組では皆様からのコメントを、ダメだな。これ無理だな。番組では皆様からの、番組、普通のスピードも読めなくなっちゃいました。くつまゆうきの、どうでもいいシリーズ、その2、意識して読むと、普通のスピードでも読めない。ただダメなやつですけどね。役者さんとしてダメなやつですけどね。はい、というわけで、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。始めます。
タイヤのことならタイヤパワー！新品タイヤ、中古タイヤ、輸入タイヤ、持ち込みタイヤまで販売交換、一本から OK！ その他オリジナルステッカー、プレート制作、ガラスアート制作、看板名刺制作も受けたまわっております。詳しくは 443world.com。 タイヤパワーまで。ジャストユアスタイル、タイヤパワ
ー。ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも、今回も始まりました、くつまゆうきの自民本位、自民本位って言って自民本位を自民ってどういう字だろうな。やっぱりあれですかね、郵便の便ですかね、自民本位ですからね、自分で自分にお手紙を書くんですかね。どう思います？自民本位の、違いますよ、自民本位、くつまゆうきの自民本位。どうしたんですか今日俺は。お相手のくつまゆうきでございます。それからですね、聞き手の、ガナマツ康弘くんです。よろしくお願いします。近いですか？長松さんでしたね。高校の同級生の長松くんです。文筆部を やっております。
よろしくお願いします。
はい、俺超噛んでるな今日、このもう数分で、うん、なんでだろう。そんなテンパってるわけでもないんですけどね、今日だけ異常に緊張してるってこともないんですけど、どうなんでしょうかね。でもみんな思いませんか、その髪がさ急に伸びたなってなる、これ男だとあるあるな気がするんですよね。女の子ってどうなんですか？そっか、逆に言うとおしゃれな人はもう月1とかで、整えたりするから逆にないのか。俺みたいにズボラなやつか。俺いつも あれなんですよ、もう10年ぐらいか、10年ぐらい中学の同級生で美容師になったやつがいるんですよね。でそいつに切ってもらってるんですよ、ずーっと。だからいつも怒られますね、そのなんていうの、限界を感じてから来んじゃねえって言われるんですよねそのもう3ヶ月ぐらい切んないんですよ。で普通だったらありえないらしいんですね、1月半ぐらいで来なさいと、目安、まあせいぜい2ヶ月で。で俺それあのもう楽に超えてくるんで、俺は3ヶ月とか全然いっちゃう。もう今だからこの長松の前に今いる状態は相当だから、あのその美容師のやつからすると伸びすぎっていう状態なんですけど、だから自分で耐えられるとこまではもう耐えちゃえっていう。ダメですよね、おしゃれじゃないね、そういうこと言っちゃダメですよね。そうなんですよ、そういう状態だから急に伸びたなと思うんですけどね、びっくりしますよね。今日はね、妻ゆうきのどうでもいいシリーズをね、あの一つね、あの一つ二つ言おうかなと思って、なぜかというと、いろいろ話したいことはあるんだけど、まとまりがないんですね。その、なんか一貫した、これ、起承転結っていうんですか？あなたもね、あの、分泌業やってるからわかるでしょ？その、俺みたいに取り留めもないこと書いてたらダメですからね、あなたも。こう、なんかこういうふうに人を引きつけてですね、あの、こういう事件があって、それがこう一回ひっくり返って、最後こう落ち着くみたいな、こう、そんなね、面白おかしい素敵なトークはできませんから、もうこう、思いつく限りどんどん言うだけしかできませんけど、僕は。もう一個だけありますけどね。あの、ちょっと何の話だったか、君詳しいから分かるかもしれないけど、なんか有名な海外の小説で女の子がいて、恵まれない環境の女の子がいるんですよ、主人公のね、女の子がいて、その女の子はなんかいじめられてたりとか貧しかったりとかするんだけど、必ず夜寝る前にいいこと探しをするっていう。これ誰だっけ、なんかいますよね、その有名な、なんないかな、ちょっとそんなに僕小説とか本とは読まない方なんで、そういうなんかあるんですよ、なんかその自分が あんまりこう楽しくないとか辛い境遇であっても、必ず今日いいことあったことを探すっていう人がいて、そういう話があって、で僕はそれをなぜか妙に覚えてるんです。なんか道徳の授業かなんかで昔やった気がするんですね、小学生かなんかでね。あの僕もちょっと弱い33歳にしていいこと探しをね、あのしたんですけど、ある一日のちょっといいことをちょっと言っていいですか。いいこと探しした時に、まあ、もう何の変哲もない一日だったわけです。その日は普通に仕事して帰ってきて、いいこと探し、いいことあったな、あった、思い出したあれだと思ってあったんですけど、セブンイレブンで、あの仕事帰りかなんかに、あ、仕事帰りじゃないわ、昼にセブンイレブンでアイス買ってたんですよ。でセブンイレブンのオリジナルのアイスってあるんですよね。あのこういうソフトクリームのこの巻き巻きになってるやつの半分がソフトクリーム、あのバニラで半分がチョコになってるやつあるでしょ。あれが僕好きなんで、あれを買ったんですよ。で、買って、で、その後、ね、いろんなこと、犬の散歩したり、なんやれやって、夜、塾の仕事して、で、帰ってきたんですよね。で、帰ってきた時に、帰ってきた頃、帰る時ぐらいですかね。あれ、俺、あ、食ったかな、あれって思ったんですね。買ったらすぐ食べちゃうんですよ、僕。あれ、食ったかな？いや、食っただろうな。でもなんか、なんとなく俺食った記憶がないから、あれもしかしたら食ってないのかなと思って、家帰って、冷凍庫開けたら、食ってなくて、あったんですね。で、なんかラッキーと思って。どうですかこのいいこと探し。
33です。
そう。イエーイと思ったんですよ。そのイエーイと思った俺が自分で、あ、なんかバカみたいだなと思って、おしあったと思ったんですよ、その時に。おしあったじゃねえよ、食ってねえんだからって。食ってなくて買って入れたんだったらあるんですけど、そう、なんか自分の中で喜んじゃったんで。これは、妻ゆうきのいいこと探しでした。いいこと探しをした夜です。その日、ちょっと軽くガッツポーズしましたからね。こういうとこにね、あの、皆さんはね、喜びを見つけていきましょうよ。そのね、あの、流れでなんですけど、ちょっと似たようなことっていうか、今だからさ、その、アイスの話はさ、なんていうの？記憶力の欠如ですよね。記憶力がなんかない。なんとなく覚えてたから、あの、曖昧だったからそうなったわけでしょ？これね、僕ね、軽く悩みでもあるんですけどね、その記憶力つながりで言うと、僕、記憶力がすごい悪いんですよ。記憶力が悪いっていうのは、その勉強で何か覚えるっていうことではなくて、あの、過去の記憶。高校時代とかさ、中学時代とか。俺、ほんと、僕、大学行ったんですけど、行ったんだっけってぐらい記憶にないんですよ。大学時代のことが。で、高校時代も当然ないんですね。ただ、長松に会ったりとか、その高校時代の人たちと会うと、こんなことあったよなって言って、あったあったみたいので、こう、 思い出されるし、その長松くんも含めた仲いい男たちで、毎年一回は飲むようにしてるんですね、僕らはね。忘年会、おわ新年会、どっちかやってるんですけど、その時に、なんかそういう高校の頃の話も、まあ、ちょこちょこ出るんで、あーっていう、その思い出すことが定期的にあるおかげで、なんとなく覚えてるんですけど、もしそれがなかったとしたらですね、僕、すっごい速度で忘れていってる気がするんですよね。で、たまにね、話を聞くとね、なんか、幼稚園の同級生で同窓会やったとかさ。
すげえ。
幼稚園行ってた？
行ってた。
保育園じゃなくて幼稚園？幼稚園。記憶ある？幼稚園時代の。
いや、ほとんどない。
これ、それ普通？
普通じゃない。
小学生の頃の記憶は？
小学生は、まあ、インパクトある時とかはある。
僕ね、本当にないんですよね。俺多分長松と同じ劇団にいたと思うんですけど。これまたね、あんまり記憶に残ってないんですね。そういう、その頃の話だけを喋ろうとして、その頃俺に関わってくれた人がみんな集まって喋ったら大体出てくると思うんですよ。こう。なんかね、人の脳っていうのは実は全部覚えてるらしいんですよ。もうどんなことでも。一言一句言われたこともそうだし、見た景色、嗅いだ匂い、とか音、聞いた音、全部覚えてるんだって。だから、なんていうの？二重人格とかって言うけど、あれは全部自分の中にそういう喋り方とか記憶にあるから、全然できるもんなんですって。脳のメカニズムとして。ということは、どっかのデータベースには眠ってんですけど、ということはあれかね、そのデータベースを呼び起こす機能が怠けてんですかね、僕の場合。すっごい忘れるんですよ、僕。本当に。そんなことあったかい脳ってなるんですよ、大体。うん。でね、それを証拠にですね、ちょっと前に、高校時代の、ここでもちょっと話したけど、高校時代の先輩、女性の、一個上の先輩が結婚したんですよね。で、まあ、急に西武園で、招待状出されたって話しましたけど、で、その方の結婚式があったんです。で、その方は、音楽部って言って、まあ、女の子ばっかりの合唱部ですね、いわゆる。合唱部だったんですね。で、僕と、その、ジョジョという、ニックネームの友達はですね、その合唱部に、音楽部に、男の声が欲しいから、文化祭とかそういう催し物の時だけ協力してくんないかって言われて、で、俺ら、ああ、いいですよって歌好きだからって言って、そのに参加してた、助っ人として参加してたっていうつながりがあって、そこで仲良くなったから、まあ、未だにこう、ちょこちょこ連絡が続いてて、まあ、結婚式行く運びになったんです。ただ、その、結婚式に行くことになった、その先輩とは、本当に何年かに一回ぐらいはちょこちょこ連絡して、飲みに行ったりとかしてますけど、それ以外の音楽部の方々は話には出てきたりする人も何人かいるんですよね。インパクトある人、あ、何々先輩どうしてますなんていう人はいますけど、その音楽部の先輩方、一個上の先輩方全員のことを思い出す機会とか会う機会なんかそれはなかったわけですよ。で、結婚式になりました。そしたらやっぱりその音楽部仲間のだから僕の一個上のお姉様たちがですね、来るわけですよ。それマジでその中でですよ。まあ懐かしいんですよ。覚えてますよ、やっぱり、会えば。ただ一人だけですね、もう、全く覚えてない人がいまして、もう一回言っていいですか？全く覚えてない人がいたんですよ。本当に。で、ジョジョがですね、いやいや、だから何々先輩だよって言うんですよ。他の先輩わかるんです、僕。名前は覚えてなくても、顔とかはやっぱ見ると、あ、この方いたなっていうのは出るわけです。で、あ、何々先輩って名前聞くと、あ、そんな先輩いた。で、何々先輩って呼んでた。呼び名とかも思い出したりとかあるわけですよね。ただ、たった一人だけ、本当に思い出せなくて。で、ジョジョが、いやいや、何々さんだよとか言うんだけど、もう本当に、初めて会う女性としてしか接せられないんです、僕は。あ、どうも、つって。どうにか取り繕いましたけどね。みんなさ、いや、でね、だからそれで、だからまあ僕今33歳で、その先輩方がだからいなくなったのが俺が17歳の時ですから、だから本当に16年 ?17 年ぶりですか？なんですけど、いやもう全く、そう思うと怖くなってきてね。だって会ったことある人全くわからない。その多分その方は整形したとかそういうことじゃないはずなんですよ。そのままなんですよ。
騙されてるんじゃなくて、ジョジョとかに。
いや、さすがにそれはないよ。そしたら種明かしあるじゃん、だって。しかもだってテーブルが一緒で、そこのテーブルの女性、女の人たちが全員音楽部の人たちだったから、その人で そこまで巧妙に仕掛けたらもうだって、あれじゃないですか、個人レベルを超えてるじゃないですか。だから、それわかんないんですよ。いや、その時に、うわぁ、ちょっと待って、俺記憶力悪いとは言え、ここまではなかったなと思って。これいかんなと。だから、なんていうんですかね。皆さんは、 そういう経験はないんですか？ない？
いや、あるよ。
俺ひでえなみたいなない？全く覚えてないなみたいな。
だからさっきのアイスみたいなくだりはちょっと、
うん、ああある、やっぱり、あ俺買ってたんだこれみたいな。そうそう、ああまあね、そういうのはね、さまつなことはねありますけどね。だからなんかね、自分で割れながら心配になってきて、まあ心配になってきてっていうか、もともとそうだったから別に変わらないっちゃ変わらないんですけど、だからね、なんかね、あの同級生と喋るのがちょっと楽しいっていうか、うわーあったっていう、本当に蘇る感じなんですよ、脳の中で。はあってなる感じがあって、そうだから、なんかその知り合いだから、いろいろあるんでしょうね。お前にこんなこと言われて嫌だったよみたいなのを完璧に忘れてるとか、そんなのあるじゃないですか。なんかこう言われた方は覚えてるけど、言った方は全然忘れてるみたいなことってあるじゃない、いろいろ。そういうの多分いろいろあると思うんですよね。俺今長松との間でそういうの出したいんですけど、全く出てこないな。お前とは俺結構一緒にいたよな。
一緒にいる。
受験の時期とかも。お前なんか覚えてる？俺に言われて嫌だったこと。別にない。インパクトに残ってることない。別にいい悪いじゃなくて。
いや
特にない。
特にない。やっぱ文化祭の方がインパクト大きい。
ああ文化祭のライブね。うん、そうそうそう。そうなんかそのね、同窓会っていうか、なんかその頃の人たちと会うと、大体俺のその文化祭で俺がかっこよかったってことなんですね。あの頃がピークみたいな話になるんですけど、そうそうそうそう。まあそれはありますよね。まあでもその記憶ももうあんまりないですからね。さすがにね、高一の時に初めて体育館に立ってライブをやった時の緊張感と、あとものすごいその年暑かったんですよ。で、それはね、なんかね、覚えてます。臨場感っていうか、緊張感と、あとね、気持ちよくてのぼせ上がってった感じとかは、覚えてるんですけど、2年生、3年生とかはもうぐちゃぐちゃになっちゃってますね。その初めて出た時のインパクトは結構覚えてるけどね。みんなそういうもんですか？でも結構よく覚えてんな、みたいなこと覚えてる人いるじゃないですか。それすごいなと思うんですよ。小学生の頃とかはもう全く出ないんですけどね。そう。だまあ、学生時代の頃がそうぐらいですから、まあ今もそうなんですけどね。うん。そうそうそうそうそう。だからやっぱりこう、一瞬一瞬を大事にせねばと思いますけどね。こんだけ忘れてると。そう。でね、またこれどんどん繋がってっていいですか？ゆるーく繋がっていきますけど。で、その音楽部の先輩のね、結婚式に行った時ですね、僕ですね、なんかね、左の脇ですか、脇のあたりがすっごい痛かったんです。なんか言って、なんかちょっとでかい声出すと、ビリビリって響く、ひどい筋肉痛みたいな状態が、脇のところ、こう胸からちょっと左に外れた肩と胸の間ぐらいのところがずっと痛かったですね。これなぜかと。ね。その謎を皆さんにお話ししたいと思うんですけども。あ、一旦ちょっと休憩しようか。
はい。
はい、休憩！
ミュージックゼロチャンネル。
タイヤのことならタイヤパワー！新品タイヤ、中古タイヤ、輸入タイヤ、持ち込みタイヤまで販売交換、一本から OK！ その他オリジナルステッカー、プレート製作、ガラスアート製作、看板名刺製作も受けたまわっております。詳しくは443world.com タイヤパワーまで。ジャストユアスタイル、タイヤパワ
ー。ミュージックゼロチャンネル
休憩終わり。というわけで、その脇がね、痛かったんですよ、その時。その痛かった理由っていうのをね、まあ最初、あれ、これなんだろうと思ってたんですよ。また変な、そのなんていうのかな。まあ年、もうね、33にもなると、まあ、変な風に動かして筋を違えるみたいなことってあるじゃないですか。そういうのをやったのかな、俺、と思ったんですよ。だけど、ああって思い出して、ああってなったんですね。それなぜかというとですね、その時から遡ること10日ぐらい。そう、ここでも俺話そうと思ってて、ついつい忘れちゃってたんですけど、僕ね、マサイメチックタックっていうラジオやってたんですけど、そのマサイメチックタックっていうラジオをやってた俺以外の堀川ってやつと、マガミってやつがいいんですけど、この二人が今ね、動画配信やってるんですよ、YouTube で。サインバルタ90っていうね。YouTube 今立ち上げられる人は立ち上げて、カタカナでサインバルタ、数字で90って入れると出てくると思うんですけど、まあ、本当に、なんですか、その、やりたいこと、喋りたいことを本当ダラダラっと喋る映像コンテンツを今、その二人がやってるんですよね。 で、それが今年の6月か7月が、もうこの番組が始まる頃ぐらいに、その、やつら始めてて。それに、たまたま、今日サインバルタ90撮りますっていう日に、たまたま俺暇だったから行ったんですよ。うん。今のところ最新回になってるやつに俺出てますよ。僕の見てくれを見たことない人はぜひ見てください、それで。まあ、とか、そこでまあ、ずっとラジオやってたメンツなんで、全然こう気使うことなく楽しくやってたんですけどね。その時にですね、僕のっていうか、マサイメチックタックっていうそのラジオ番組に、2回ぐらい観覧ゲスト、観覧リスナーとして来てくれたマックスさんっていう謎のおじさんがいるんですよ。この人はなんでマックスさんっていうかっていうと、おととしか、2015年に、マガミくんが、マッドマックス怒りのデスロードにものすごいハマったんですね。まあ、公開ちょうどされてた頃ですよ。で、ハマってて何回も映画館行ってたんですよ。で、その時に、たまたま、マッドマックスを見に行ったところの喫煙室で、マッドマックスの T シャツ着てる人がいたんだって。で、その人をニヤニヤ見てたらしいんですよ。いいなーと思って。どこで売ってんのかなー。そしたら、その人がデザインしたらしいんですよ。来た人が。で、それがマックスさんだったんですね。で、なんか、素性とかはあんまり明かしたくないのか、俺にあえて明かさないようにしてるのか、マックスさんっていう通称で、全然本名も知らないです、僕。すっごいね、なんて言ったらいいのかな。本当にね、空手の師範代みたいなね、こう、いくつ、多分40後半ぐらいなんですかね。わかん、もう年もわからないんですよ。後半ってことはないのか、40代入ったばっかり、もう年齢不詳で、まあ、髭蓄えてて、で、革ジャンみたいなの着ててさ、すっごいこう、貫禄のある人なんですね。で、仕事のために結構海外行ったり来たりとかしてるような人らしいんですよ。で、その人がいる、そういう人はいるんですけど、その、サインバルタ90を俺が、それ中野のスタジオね、練習スタジオ、バンドの練習スタジオ入って、わーわーわーわーやってたら、その、なんて言うんですか?その、見てる人が、ライブで見てる人が、生で、こう、コメントを、ユーストリームかなんかで配信したから、こうコメントしてくれたりするわけ。そしたらマックスさんがポコンって来たわけよ。で、マックスさんが今見てますよって来て、で、そこは中野のスタジオだったんだけど、中野なんだったら近くなんで行きましょうか、って言って、マジっすかつって。で、まあ、いらっしゃったんですよ。でも僕も2回も会ってるし、全然、ああ、どうもありがとうございますって言って、会ったんですけど、その人は結構その、なんていうんですか、憲法というか、に覚えの、腕に覚えのある人で、俺らその時にクイズのゲームやってたんですね。お互いにクイズ出し合うみたいな、簡単に言うと、ゲームやってて、じゃあ、負けた方が、その、何かしらをマックスさんにやられようぜってなったわけです。で、その時にですね、もう、まあまあ、もうここまで言ったら、誰が罰ゲーム受けたか分かりますよね。もうね。まあでも、それをその上で見てほしいんですけど、それで、なんかね、マックスさんが言ったのは、寸慶ってのやりましょうかっていうわけですよ。寸慶。寸慶っていうのは、なんか、一寸二寸の寸に、慶はちょっと分かんないけど、寸慶っていうのがあるんですよって言って、何かっていうと、腕を伸ばしきってる、拳をね、握って腕を伸ばしきった状態だと、普通はもうそれで殴れないじゃないですか。勢いのあるパンチできないでしょ。そっから、ぐんって伸ばすっていうやつをやりましょうかっていう。っていう、なんか、寸慶っていうのがあるらしいんですよ。で、じゃあやりましょうって言って、で、まあ、クイズ対決を俺と堀川でやったんですね。で、まあ、負けたわけですよ。で、その寸慶を受けたんですけど、まあ、これが痛くてね。で、しかもね、で、その時、うわ、痛いと思ったんですよ。で、痛かったんですよ。で、まあ、痛みは、1日2日で取れたんですね。あれ、嫌ですね。俺、だから、出川哲朗さんとかね、ほんと尊敬しますよ。その場で痛いのはまだいいじゃないですか。もう全部終わった後にずっと痛いってすげえ嫌ですよ。なんかすげえブルーですよ、あれ。で、ああ、痛いなと思って、ようやく痛みが引いたと思ったらやっぱすごいね。毛細血管がやられてたんだろうね。眠ってた爆弾が爆発したように、もう痛み引いてきたなと思った、ちょっと3、4日してから急にまた痛くなりだして、はい、で、先輩の結婚式の時はちょっと声出すだけで、いてててててってビリビリってくるみたいな、寸慶恐ろしいわと思ったんで、もうそのね、俺吹っ飛ばされてますから、本当に。俺の脇のところにもう ほぼ腕がついてる状態のまんまでやるんですよ、それ。ちょっと見てください。軽く衝撃映像になってますから。あとまあ、2時間ぐらいあるんですけど、僕らのダラダラトークをね、ちょっとま、大喜利なんかもやりながら喋ってますんでね、それは見て楽しんでいただけたらなと思うんですけどね。いやー、痛かったっすね、あれね。あとやっぱり、やられたくないものがかかってると本気になりますね、やっぱああいうのはね。ああいうのやった方がいいと思いますけどね。勝ちたかったー。そう、あれ勝ってて見てたら最高ですよね。やられる方じゃなくて見てたら最高なんですけど。そうなんですよ。そういうことがありましてね。もう取り留めもないね、今日はね。いろんな話をしてますね。そうなんですよ。それとね、もう一個あるんですよ、はい、結婚式といえばいろいろつながりますね。 僕もう一個行ったんですね、結婚式でね。もう一つ行ったんです。それはつい最近です。一週間ぐらい前。中学の同級生の子が結婚しましてね。で、行ったんですよ。結婚式。で、その結婚式は、俺は歌ってくれとかは別に言われてないんで、まあ普通に結婚式を、披露宴を終えて、そしたら割とすぐに二次会があるっつって、その結婚式場からちょっと移動したところで、二次会が始まったんですね。で、二次会ってほら結構さ、その、新郎新婦の仲いい仲間たちがさ、二次会の企画をいろいろ考えるじゃない？なんかゲームとか。で、まあ例のごとくゲームみたいなのがあってさ、その、レストランというか食べ物屋さんみたいなところでこうグッと入っていった時に、まず出席を取られたわけね。名前を確認されて。で、まあ、会費払ったら、カードをもらったんです。A の俺は7かな？ A の7って書いてあるやつ。で、そういうの全員もらったんですね。そしたらそれでチーム分けになってるわけ。なんか、A チーム、B チームとかで。で、モニターがあってさ、スライドがあってさ、で、もうそのモニターに、なんか、新郎新婦に関するクイズが出るわけ。新郎の好きな、おにぎりの具はとか言って4択になってて、それを、その A チーム、知らない人も含めて A チームとか B チームでチームごとに考えて、その、成果率が高かったそのチームの人たち8人に、いい商品がもらえ、渡されるみたいなのがあったんですよ。で、その時に、俺と、その俺の髪切ってくれるやつとか、元中のやつらが4人くらいいて、で、もう4人は僕らが全く面識のない、新婦側の女性たちだったんですね。だから4-4で。まあそういうふうに、多分男女で分けられてたんだろうけど、で、まあ、そういう、まあ、綺麗な方々がいたわけですよ。まあ、ドレス着てさ、着飾ってる方々いて。で、その、8人でさ、こう、相談、第1問って出たやつの、どうでしょうね、つって、その、でっかめのスケッチブック渡されて、あとマジック渡されて、こう、A、B、C、D、どれでしょうって、A って書いてこう出したりとか、正解、不正解とか、やったわけ。で、その、クイズがあった後に、はい、じゃあ、さて、次のコーナーはって言って、30秒で絵を描きましょうのコーナーですって言われたんですね。で、その、8人ずついるわけですよ。A から F までいて、で、A の1、A の2とかって、こう、8人いるわけです。それぞれ構成メンバーが。そしたら、今からスライドに出るテーマをですね、僕がこの今弾く番号の人が、絵を描いてくださいって思ったんですね。で、僕で、がぜん、焦りが出てくるわけですよ。あなたご存知ですか？僕、びっくりするぐらい、絵が下手なんですね。ね、知ってますよね。僕ね、絵心なし用なんですよ、本当に。絵心だなし用なんですよね。マジで。普通だったらこのくらい描けるでしょうぐらいも描けないぐらい、絵心が全然ないんです。で、正直軽くコンプレックスなんですね。もうだから、絵を描くっていう状況をやりたくないんです。昔だから、その堀川とか真上、さっきラジオやってるメンバーと大喜利ライブっていうのやったことあって、大喜利って絵を描ける人結構有利なんですよ。そのなんか自分が思いついた面白い状況を絵にしてこうって出すと、あーって分かりやすかったりするから。でも、俺は状況説明として絵が必要であっても極力描かなかった。なぜかというと描けないからですね。ってぐらい、俺は絵が下手だっていう。本当になんか、あれ、コミュニティセンターとかで習い事で習いたいぐらい下手なんですよ。だから、わー、来ないでってその時に、みんな結構ニコニコしてるんですけど、わー、来ないでと思ってたわけ。それにほら、その、新婦側ね、で、新婦が俺らよりちょっと年下の人だ、27、28の人たちだったのに、妙齢のね、28、28の、この綺麗な4人の初対面のこの前でさ、カッコつけたいじゃない。ね？カッコつけ出してくださいよ。いやいや、よく、お前さ、じゃあお前が超苦手なことを急にだよ、初対面の女性たちの前でやらされたら、そう、お前、恥ずかしいだろ。そうね、欲張りだよ。俺はもうそれはお前と口喧嘩してても俺は譲らねえよ。だって恥ずかしいだろ。絶対に。で、極力嫌でしょ。極力おとなしくしてたいでしょ。だから、ルール上、もし、その中で、代表者を決めてだったら、俺全然静かにしてて、あ、僕、絵苦手なんで、誰かって言えるじゃないですか。なんですけど、もう番号で選ばれちゃうと。で、最初に、なんだっけかな、ドラえもんって出たんですね。で、ドラえもんでパーって出たら、で、あ、じゃあ僕が弾きますって番号を弾いたら、1番。はい、じゃあ各チームの1番の人、絵描いてくださいって言ったら、1番の人が、その、新婦が、こう、保育系の仕事をしてる人なんですけど、その職場の人だったんですね。で、その、同年代の。で、書いたら、その多分普段も、その、子供たちの前で、お絵描きとかしたりしてるんでしょうね。もうすっごい上手なんですよ。上手な人ってめっちゃこうなんか、なんていうの、ほんと特徴だけスッと描くじゃないですか。早い。で、用意始めって言ってドラえもん描いて、うわ、上手ってなって、で、こう、それを新郎新婦にできた絵をこうやって掲げて、で、 1番から3番まで決めるわけ。第3位はこのチームとかで決めてって、で、結構ポイントを稼いでいったわけですよ。その、何人か上手な人がいたからね。そしたらついにですね、次ね、ゴジラっていうテーマが出たんですね。まずこのゴジラっていうテーマの難しさね。俺だって、ドラえもんだったらもうちょい書けましたよ。ゴジラって出たわけ。で、まあ、A の7って言われちゃいましてね。あ、A の7か、7番って言われちゃって、うわーと思って、うわ、書きたくないと思ってたんですよ。思って、でももう、始まりましたからね。で、用意始めて30秒しかないですから。で、僕が書いたのはですね、皆さん山を想像してもらっていいですか？山。この、ポコーンって山。まず僕はポコーンっていうのを書いたんですよ。横向いてるのを書きたかったんですね。ゴジラ。まずね、正面なんて書けないんですよ。まずね。
そうだね。
下手な人間は。だから、ゴジラがガーってこう、口を開いてる横顔を書こうと思ったの。だから、こう、山なりにポーンってこう、膨らましたわけ。それで、そのポーンって膨らました山にですね、ガビガビガビガビっていうこう、なんて言ったらいいんですかね。こう、三角のヒレをつけてったんですね。ただ、目をどう書こうと思って、僕普通に丸を書いたんですね。そうでしょ。もうね、ナマズみたいですよ。それで、鼻どう描けばいいんだろうと思って、普通に、セインカミューみたいな高い鼻を描いたんですよ。それで、口どう描こうと思って、普通に口をですね、三日月みたいにして、笑ってるみたいになっちゃったんですね。皆さん、くれぐれも言ってきますよ。僕は真剣に描いてますよ、それ。で、まあ、結果ですね、なんて言ったらいいんですかね、あれ。だから、あれですよ。ピクト？ピクトってあるでしょ？非常口とかの。あれに、なんていうの、西城秀樹みたいなおひれがついてて、口がガッて開いてるみたいなやつが出たんですよ。で、もう僕が苦し紛れ、もうあと10秒ですとかって言われてたから、もう苦し紛れです。モノマネで一番やってはいけないこと。五木ひろしのモノマネしろって言ったら、五木ひろしですって言っちゃダメですよ。僕はルールを、そういう、そのルールを完全に破りました。ゴジラって書きましたよ、上に。で、わあ、名前書いてるって女の子たちに笑われて、いや、もう許してっつってバーって出して。そしたら、新郎がさ、俺が絵下手なの知ってるから、もう大笑いして、でももう逆に言っちゃえと思って、おお、俺1位だろっつって、俺逆に。俺が1位だろとか言って、いや、お前なわけねえだろとかって言って、なってましたけど、一応そこで盛り上がったからよかったですけど、いや、恥ずかしいね。やっぱ知らない女の子の前で恥かくって嫌ですね、やっぱね。まあなんですけど、もうね、身を挺してやってきましたよ。それでなんか、どうやらその描いた絵はですね、全部、新郎新婦が持って帰ったらしいんでね。額縁にでも飾ってください、僕のゴジラの絵は。本当に。もう、本当力の限り僕は頑張りましたからね。そんなことがありましたね。ええ。あとね、ごめん、もうあんま時間ないけどね。あとね、それでね、ああ、終わったと思って、その後しばしご歓談をみたいになったんですよ。で、ああ、と思って、こう席に座ってたの。そのテーブルの席に座ってたらさ、隣にいたその、チームの4人の中の女の子が、実はそれは4人組なんじゃなくて、その人も1人だけだったんですよ、その人は。だから、あ、かわいそうだな、1人なんですよって言って、あ、4人知り合いじゃないんですかって言って、その人と結構、こう、話が盛り上がったわけ。で、結構、なんかスカート短いから、もうちょっと、なんか、したらパンツ見えんのになとか思いながら喋ってたんですけど、畜生とか言って、エロい気持ちになりながら喋ってたんですけど、で、喋ってて、そしたらなんかその人が、私、一週間前にも、別の知り合いの結婚式の二次会に行ってきて、そしたら、ビンゴやって、ディズニーランドのペアチケット当たったんですよ。って言って、うわ、すごいっすねって言って、まあ今ね、これチーム戦やってますけど、僕の絵でも足引っ張っちゃったりしてるんで、あれですね、これまあいい景品当たんないでしょうねって言って、ていうかあんまりこういう場で、いい商品当たりませんよねとかってこう喋ってたんですよ。そしたらですね、僕ディズニーペアチケット当たりました。そこで。うん。で、その子隣にいたんで、わーすごいって超びっくりされてましたけど、それを親にあげました。はい。僕と僕の彼女、あんまりディズニーとか行かないタイプなんで、どうするって送ったら、いや、どうしようかな。まあ、チケットあるなら行くけど、ぐらいだったんで、うちの母親すげえよく行くんですよ。友人と一緒に。うちのじゃあ母ちゃんにあげてもいいって言ったら、うん、いいよって言うから、あげたら、ぶっ飛んでましたけどね。何これっつって。ね、あ、これあげるっつって、すんごい低いテンションであえて渡してみたんです。で、ファーって開いてみたら、封筒を開いてみたら、すごい何これって、うん、あげるあげるっつって、帰ってきましたけど。あと、母親にあげてね。っていうことがありましたね。まあ、やっぱり僕の言いたいことはね、苦手なことでもね、全力でやると。そこで嫌がっててね、怒ってしまったらね、すべて終わってしまいますから。そして、アイスがね、冷凍庫に忘れたのがあると、これ非常に嬉しいと。そしてそのくらいのことでもいいことだったと思える。 こういう人生は素晴らしいと僕は思います。この放送は何なんだ今日は。今日、フリートークずっと一応つなげて喋ったけど、結局どうだったのこれ。エンディングですけども。どうでした今日の、今日、こうやってライブで聞いてるのはあなたしかいないわけですから、今日のトークをちょっとあなた評価してくださいよ。どうでした今日は。
なんかいつもより緊張感があったと
思う。ほう。それは楽しかった楽しくなかったらどっち楽しかったんですね。緊張感があった。
繋いでいく感じが。
ああ、なるほど、なるほど。いいこと言ってくれますね。さあ、その感想が果たして、聞いてる人の感想になるかですけどね。楽しんでくれるかどうかはありませんけどね。そんなことがありましてね。そうです。そう、だから、今回はメールがなかったからこうしましたけども、何か質問とか、ご意見、ご感想などなどあれば、ぜひ、メールを送ってください。よろしくお願いします。それではラストに、なんかあります告知。大丈夫くつまゆうきは G-I-T-H-E-E、スペース E-Y-E で、iTunes ストア、Amazon Music などなどで音楽配信を行っているんで、ぜひ検索してみてください。よろしくお願いします。はい。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、ボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出ると思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。さようなら。
そんな閃光は自分を抱いて生きるの